青柳ゆきのライフスタイルセラピー。
こんばんは、ワニブックス書籍編集長の青柳ゆきです。ライフスタイルセラピー、今週も引き続き東京大学名誉教授の矢作直樹先生をゲストにお送りいたします。矢作先生、よろしくお願いいたします。
は
い、
こちらこそよろしくお願いします。
前回は先生もそのものが他人を気にしないでも生きてこられて、もうその感覚さえわからないというようなお話があったんですけれども、これをした方がいいよっていうのは一つ、まあ、ニュース見なくていいよっていうお話が前回最後にあったと思うんですけれども、まあ、先生がやられてることでいいんです。それが普通なので、先生やられてることをおっしゃっていただければそれを真似したいと思います。
前回も申し上げましたように、やっぱり目の前で、やること、まあ、もちろん好きでやってること、あるいは好きかどうかは置いといて、まあ、やらないといけないと思ってることなどを含めて全てですね、まあ、楽しんでやってみようと思うというその心持ちですかね、まあ、それが一つあるのかなって思います。つまりいやいややるんだったら、ね、いいことないので、仕事でも当然結果良くないでしょうし、だからやるならば楽しんでみようっていうような気持ちを持てればいいんじゃないですかねっていうのが一つですかね。
先生がなんか大きく4つに分けると、まあ、一つ一番大事なのはやっぱり心持ち で、その後衣食住 で体の使い方で、もう一つは体を休めることっていうふうに提唱されてると思うんですけれども、その4つで先生的なポイントでお伺いしたいんですけども、さっき楽しむっていうふうに心持ち、あともう一つこう頑張りすぎちゃう人とか、そういう方に対して先生はどういった心持ちを。
そうですね、真面目に根を詰めちゃう人って少なくないと思うんですけれどもね。
本当に周り見るとやっぱり日本人って皆さん真面目で根を詰めて、ね、最初のお話じゃないけど頑張りすぎちゃって、極限状態っていうのもあると思うんで、そういう人たちって分かんないんですよね、頑張りすぎてることが。
そうですね、まあ、確かに難しいとは思うんですね。ただ言えることは、例えば朝起きづらくなるとかですね、あるいは食欲が少しどうかなとか、あるいは体がだるいとか、あるいは、ね、なんとなくやる気が出ないとか、いろんな症状あると思うんですけれども、
体のサイン的な、
でそういうものにハッと立ち止まるっていうことが大事だっていうことを知っておくことでしょうかね。知ってるのと知らないのとではね、やっぱりどうしても気づきが遅れてしまうことにもなりますし、例えばよく話として聞くのはですね、真面目に仕事をやって追い詰められて最後自殺しちゃうとかってあるじゃないですか、
もう一番もう悲しい、
ああいう時にですね、まあ、もしその後知恵になっちゃいますけれども、いよいよとなったらこんな仕事やめちゃえばいいっていう風なね、意味でのその気持ちの割り切りも場合によって自分を守るために必要だっていう風に思っといたらいいんじゃないでしょうかね。もちろんそれはすぐやめちゃうってことではなく、自分が頑張ってる時にあるところで多分分かる時が来ると思うんですよね、あ、もうダメだって、だからそんなことが あってもいいんだっていう風に知っておくこともいいかもしれませんね。
もう一つ、その捨てることというか、逃げるということ、それがある、そういう答えもあるんだっていうことを知っておくこと、
追い詰められる前にですね。
それ今自分は大丈夫だと思っている状況の中でそういうのを知っておくのは大事ですね。その時に、その考えを。
いろいろとなっちゃうとね、そういうふうに思えないんで。
そうですよね。それはでも体のサインっていうのも一つ大きいってことですね。眠れないとか、食欲がないとか、だるいとか、
そうですね。
やっぱり体からのサインってやっぱり大きいですか。
そうですね。
体をまず、
だから体の声を聞くっていうのは言うほど簡単でないかもしれないですけど、まあ普段からやっぱり弱音とは違いますね、本当の意味での体の声ですね、
それを聞く、でも先生、そのさっきおっしゃってその心って言った時に、次にこう衣食住、次大事、先生の中の衣食住でポイント、自分がこうしてるよってことがあったら。
そうですね、強いて言うとですけれども、そんなにこの執着はいらないんですけれども、基本例えば飲食であれば本来の和食ですね、
和食、
これがすごくいいですよってことを言いたくて、特に重要なのは基本調味料ですね、塩をはじめとする基本調味料は、今のその大量生産大量消費で作ってるものと違って、その本来の最小限の原料で作ってるものって決して高いもんじゃないので、その基本調味料は本来のものを使えたらいいですねっていうふうに言えるかもしれませんね。
調味料にはやっぱり本来のものを使い和食、
はい、そうするとですね塩分の問題を気にしなくていいので。
なるほど、はい、そうですよね、うん、でもそれできますね、あのすぐ、ね、
そうです、だからお金そんなかかりませんのでね、
はいはいはい、それが食ですよね、はい、先生あの今執着ってあんまりっておっしゃいますけど、
はい、要はだから何しないといけない、はい、これはこうでないといけないっていうような意味でのこだわりを持つ必要はないっていうことですね。よくはほらビーガンとかあるかと思うんですけど、うんはい、そういうなんか主義になるとある意味こだわりになっちゃうので、
これ食べてはいけないっていうふうに、うん
まあ、そこまでは必要ないってことですね。
先生もそうでいらっしゃいますか、
はい、肉魚は自分では食べないんですけども、
はい、
ただ人と会食するとかですね、そういう時に そこまで固くしないようにと心がけてますけれども、会食自身がほとんど基本的にありないんで
フレキシブルな対応はするよっていう心構えではあるっていうことなんですね。
一応は
ほぼないという、
うん、まあ、あのこういう生活してるっていうのを人は知ってるので、はい、あんまりこうそういう意味で誘われることはないのでですね、
お誘いがあまりないっていうことですね、
は
い、
おかげさんで。
でも先生その執着っていうのもやっぱりこれじゃなきゃいけないっていうのはこうすごく自分を縛る感じな、
うん、そうですね、多分それはそれでストレスになるんじゃないですかね。
ですね、先生ありますか、ねばならなきゃいけないって。全般的に、
全般的に、あ、だからやっぱりその人をね殺めてはいけないってことと自分を殺めてはいけないっていうこの大原則でしょうかね
それだけはねばならないですね、
うん、そうですね、う
ん、それ2つ、それですね、はい、自分を謝ってはいけないと人を謝ってはいけないっていう、はい、先生から出てくる言葉ってどこから出てくるのかなって今思
いま、口から出んじゃないですか
口から出てますね、口から出てますね。で先生そしたら3つ目 の、はい、あの体の使い方、
はいはい、
まあ、1つこう大事なのは体の使い方って、うん、先生が1つポイントでなんとなくこうすればなんか体って使えるんじゃないかとかね、先生トレーニングとか別にしなくていいっておっしゃってるじゃないですか。
そうですね、ちょっとその補足というかあの誤解のないように言いたいのは、
はい、
あのスポーツとそれから体を動かすことは全く別物だっていうことでお話をさせていただいています。つまり、はい、スポーツっていうのはあくまでもあるそのルールにのっとって多くの場合は他者がいて行うもんだと思うんですけど、そういうものは好きな人はもちろんやられたらいいと思うんですけど、
はい、
健康に生きていく分においてはいらないもんなので、
はあ、はい、逆に言うと使いすぎちゃったりとかする、あ、体にことにすればってことですけども、
はい、なので要はほどほどっていうことで、まあ、例えばその適度なその速歩なりジョギングなりを、はい、まあ、習慣的にやってるとかですね、それも長時間にわたらないようにとかっていうぐらいで健康は十分保たれますんでね。
なるほど、だから過度なこうスポーツをこう常にやらなきゃいけないとか、
あれは逆に体に悪いっていうのはスポーツ医学でもちゃんと言われてますからね、もうたくさん の、 そのスタディされて、はい、
じゃあ一般の方は本当にこう歩くっていうことでいいっていうことですか、うん、
ただね、はい、歩くのもねやっぱりそのちんたら歩いてっちゃダメらしくって、うん、ある程度 の、 その心肺系に軽く負荷をかける程度、
はい、
まあ具体的に言えば息が上がらない程度の速歩とかジョギングでいいんじゃないかとはっていうふうには言われてますけどね、
はい、先生は毎日どんな感じで、
うん、毎日規則正しくまではいかないんですけども、はい、まあその気が向いたらば外をそのまあジョギングするとか、はい、荷物を背負う練習をするとかっていうようなことはやってますね、
は
い、
少しそこは体にちょっと負荷というかかけると、
まあ、それ以前にですねそうすると面白いからっていうのがあるんですね。
先生やっぱ何でも楽しんでらっしゃるっていうことがあるってことですね、はい、
そうですね
ちょっと荷物を持ってみるっていうのも楽しまれる、
あ、そうですね、はい、
自然に笑顔になりますね、楽しまれてるっていうことは、
そうですね、
その流れで最後に先生4つ目でこう自分を休ませることが大事とおっしゃってたんですけども、そこで何かこういうことだと休めるよとかポイントって、
そうですね、まあ、やっぱりある程度その規則正しいとまでは言わなくていいと思うんですけど、例えばその夜更かしをしないとか朝起きた時にすっきりする程度は寝るとか、まあ、それは当たり前のことになりますかね。
でもなかなかねそれが今皆さんその夜更かしがしちゃってるけれども、うん、案外そこの基本っていうことですか。
はい、意外とねこの睡眠の大切さっていうのは近年随分医学的に分かってきてるんですね、
はい、
で例えばそういう頭を守るためにも 大事ですし、あとその疲労回復のための、まあ、例えば成長ホルモンみたいなもんが寝ないと出が悪くなっちゃう、はい、で当然その体の回復にも遅れるとかっていろんなことが分かってきてるんですね、はい、
先生はだいたい推奨される寝る時間とか、
あ、個人によって全く違うので、
それはやっぱり違うと思われますか、はいはい、
なのであある意味そのせっかく長く生きてんだからご自身で見つければいいと思うんですよね。あ、
自分がこの時間寝てこの時間起きると体調がいいなみたいな、
人に言われたってね説得力ないでしょうし。
そうですね、はい、でもちなみに先生はどんな感じでいらっしゃるんですか。
私はですねこう外に出ない時はまあそうですね10時ぐらいまでには寝るようにして、はい、4時ぐらいには起きちゃうっていう感じでしょうかね。
もう4時には、
はい、
やっぱり朝方な感じ。
そうですね、
はい、ですね、はい、でもそれはもう先生のこう、
そうですそうです、だから
ですよ、ね、
人によっては、はい、ね、その最適な寝る起きる時間が違うとは思うんです。
ご自身でちょっと見つけてみましょう。
そうそう、だってね言われてはいそうですかって鵜呑みにしてもそれが当たるかどうかなんて分かりませんからね。
なるほど、しかも寝るっていうことって一番シンプルだけど、休ませるには絶対一番いいっていうことですよね、先生ありがとうございました。今回は4つね先生の提唱することをお伺いしました、で、次回は先生が結構自然のところに身を置いているということで、うん、自然に対する先生の思いとかお話をお聞きしていきたいと思います、ここまでのお相手は青柳ゆきと
矢作直樹でした。
矢作先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
青柳ゆきのライフスタイルセラピー。